101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
桜が満開ですね。もうこれで一雨来たり風が吹いたら見納めかなというふうな、本当に一気に咲きましたね。その桜を眺めながら私は今日は宿川の堤を歩いて下ってきまして、阪急電車の宿川駅から高麗園、阪神電車高麗園までずっと歩いて堤防を見てると、本当にもうここは、西の宮で一番桜が見やすいとこかな。ふっと2号線あたりで振り向くと川を隔ててずっと向こうの方に兜山は見えたりしますしね。もう本当に桜の名所、西の宮の一番ええ場所というふうな感じですけど、その道を宿川沿いに下りまして、高麗園の駅のちょっと北側、すぐそばに、白い壁の立派な建物あります。平屋建てですから大きくはないんですけど、とっても貫禄のある建物、これが辰馬考古資料館ですね。辰馬さんといえば、酒屋さんですけど、その酒屋さんが、自ら非常に歴史のお好きな方、あるいは美術文化のお好きな方で、ご自分の勉強をしながら集められた、いろんな貴重な資料が収蔵されています。一つ有名なのは銅鐸と言われるもの、これを非常にたくさん収集されて、これはもう日本的に有名な収集なんですけれど、数々の資料をたくさん収蔵していらっしゃいますが、それらの埋蔵文化財というものと、そしてもう一つは美術品ですね。中でもね、富岡雪斎さんっていう日本画の名人がいらっしゃいましたが、この方の描かれた作品が非常にたくさんあるということで、とても有名なんですね。で、こちらの資料館では年に2回ないし3回それら収蔵品を中心に展覧会を開かれています。だいたい春と秋というふうなことですけど、夏休みにも子どもさん向けにいろんな学習資料を展示されたりもします。今は春の展館ですね。で、今年は富岡鉄祭展というのでね、特別に企画をされた展覧会です。こちら学芸員の青木さんにお話を聞こうと思ってやってまいりました。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
毎年春にこうやって鉄祭さんの作品の中で収品を見せていただけるんですけれど、
桜の時期に鉄祭というのは毎年の、
そうですね、
恒例行事にはなっていますけれども、今年は、一つ特徴として、扇子、扇面画を中心とした構成を、
そうなんですか、
取っております。
扇がたくさん出ているという。
そうですね。
そもそも鉄祭という富岡鉄祭という方はいつ頃の方なんですか。
生まれは1836年ですかね。江戸の終わりぐらい、
日本で文明開化と言われるような時期になるわけでしょうけど、その頃日本が、日本にはやっぱり日本画の方たちが大勢いて活躍してらっしゃったんだと思いますけど、 その中で鉄斎さんというのはどういう存在やったんでしょうね。
まあ、いろんな絵の描き方、まあ、スタイルあるかと思いますけれども、うん、一般的には文人画、日本の場合南画と呼ばれている、ジャンルに属している。単に人を描く、風景を描く、物を描くのではなくて、どういった意図でなぜこの絵を描くのか、うん、その絵の由来であったり歴史的な評価っていうのはどういうものなのかということも全部込み込みで描くようなスタイルですね。
あ、そうですか。本当、絵を描く画家っていうのは絵を描くのがお仕事なんですけど、鉄斎さんはやむにやまれん気持ちで描かれるんだけれども、その描かれる対象というのがただただ景色を描いたり、あるいは果物を描いたり動物を描いたりっていうんじゃなくて、大昔からの古事来歴とか、あるいは言い伝えられてきた物語とか、そういうものを題材にしてらっしゃったというのを聞いたことがありますけどね。
そうですね、
まあ、そういうのが文人というわけですな。
はい、
だから絵以外にもいろんな勉強されてた方やろうなというふうに思いますよ。で、その鉄斎さんと辰馬家というのは非常に関係が深かったというふうに聞いてますけれど、どんなふうなきっかけがあったんでしょうね。
もともと初代の越宗が鉄斎作品を集め始めていたというのはありますけれども、その過程の中で質問なり聞きたいことがあって手紙でやり取りをするようになった。それがその親しくなるきっかけだったというふうに聞いています。特に昔の人ですので、手紙の長い長文苦にしませんので、割と突っ込んだことも聞いたり答えてもらったり、そういう中で信仰を深めていく、妙に馬があったということになるのかなと思います。
そうですか。初代の白鷹さんの社長さんがこういう鉄斎さんの絵とかお好きやったわけですな。
そうですね。
で、まあ、絵を求められる、それにつけて手紙のやり取りが始まる、なんか非常に仲良かったみたいですね。
そうですね、まあ、季節時期に応じてお酒を送ったら、その返事のお礼の手紙に作品を添えられてというような形で、単に集めるだけでなくて交友関係の中で作品も増えていったというふうに。
そういうことですか。はい、なかなかいいですね。で、しょっちゅうお会いになってたんですか。
直接顔を合わせてという回数は少なかったと聞いてます。むしろ手紙、特に鉄斎さん耳そんなによくはなく、ちょっと遠い方というふうに聞いていましたので、手紙で意思疎通ができるのであれば、もうそれで十分だったというふうに。
そうですか。昔はそういう交友っていうのがあったんですね。
そうですね。
今はもう仲良しといえば会って話をするから仲良し、昔はそうやって会わないけれども、片や作品に惚れ込み、片やいただいたお酒のお礼を言いというふうなことで、お互いに交流してた。それが手紙で交流されてた。ということは、こちらに手紙もたくさん置いてあるんですか。
そうですね、辰馬家の方に保管されています。
ああ、そうか。それじゃあ後ほどまたご紹介いただけたらと思いますが、それでは展示室に入らせていただいて作品の説明をしていただきたいと思う。まあ、ずらーっと入ってすぐ左側のガラスケースには軸が並んでおります。絵と絵に関する詩を書かれた、言葉を書かれたもの、あるいは言葉だけが書かれているもの、様々ですけれど、この漢字ばっかり書いてある軸もあるんですけど、ずいぶん力強い字ですね。
そうですね、単に画家でないという一つの証明になるのかなと。
まあ、それじゃあ作品の説明をしていただきますが、一番初めは何の絵ですか。これ、
こちら来山陽、まあ、江戸の儒家の方の肖像画になります。
その時の、書かれた時の気持ちとか、来山陽についてのことが右上の方に山として文字で書かれている。
そうですね、非常に尊敬していた学者になりまして、後にその山陽の旧宅跡地に 鉄斎さんも住んでいた時期がありますので、非常に親しみを持っていた方になるのかなと思います。
それからもう少し進みますと、これはご夫婦でお餅つきですかね。
そうですね。
この絵はどんな絵なんですか。
まあ、お餅つきですけれども、そういった時期、季節が特定できる作品の場合はですね、辰馬家に入っている作品についてやっぱりお酒、ちょうど餅つきですと正月の時期になりますので、 お酒を送ったお礼であったりとか、どういった経緯で入ってきたかという経緯がよく分かるような時期であったり、タイトルあるいは作品のテーマになるのかなと、そういったものの一つになるだろうと思います。
非常にほのぼのとした絵ですね。ご夫婦やろうなと思うんですけど、向かい合って、臼に向かい合ってお餅をついていらっしゃる絵が描かれている。まあ、それに上に文字が描かれているという作品。その次の絵ですけど、これは軸ですけど、すごい、スケールの大きい絵ですね。
そうですね。李空さんという中国のお茶の名人ですけれども、お茶の用意をして名水、いい水だと言われている評判のところに、従者を連れて水を汲みに来ている、そういった風景の絵になります。
そびえ立つ山のそばを、渓流といいますかね、川が流れていて、その下流の方に、この人座ってらっしゃる、李空さんっていうんですか、座ってらっしゃる。そして、どなたか、身近な人が川から水を汲んでいらっしゃる。この李空さんは座って待ってらっしゃるんですけど、これお茶を立てようとしてらっしゃるんですか。
そうですね。
なかなか大自然の中で、悠々とした生活をしてらっしゃるという感じがよう出てますが、その山のてっぺんからこの実際に座ってらっしゃる、川辺の広場というところまでが一つの軸に縦に描かれているわけですから、まあ、すごいこの迫力の絵やなという感じがしますが、まあ、この展覧会の中での中心の一つやないかなと思うんですけどね。まあ、他にも軸はたくさん描かれています。次のケースにはこれ陶器ですね。
いわゆるお茶、茶器のセットを並べております。
で、お茶の道具に例えばお湯飲みであったり、ちょっと水差しみたいなもの、それに、鉄斎さんが絵を描かれたんですね。
そうですね。絵付けを鉄斎が担当している。
なるほどね。
そういった一群になります。
こういうものも辰馬家には残っています。それからお茶を、まあ、座敷でお茶の作法をされるときに、風炉ですね、炉が建てられて、その上に茶瓶が乗ってるんですけど、そのそばに小さな扇が置いてあるんですが、これ可愛らしいですね。
そうですね。お茶用の器になるのかなと。
こういうものをやっぱりお茶の時に使ってたんですね。
似たようなものは使ってると思います。この作品展示しているものを実際によく使っていたかというと、
わからない
ですけれども、
まあ、そこに鉄斎さんの字が書かれているので、意義があってお店になっているんやと思います。さて、次のショーケース、こちらはたくさんの扇、洗面ですね、扇が出てるんですけど、それぞれが全部絵が描かれている。これは鉄斎さんの作品ということなんですけど、これたくさんありますな。
そうですね。先ほど言ったように鉄斎と辰馬家との交流の中で、まあ、季節に応じてお酒を送ったり何かしら贈り物をすると、まあ、返事にお手紙と一緒に作品を添えてお礼のものが来ると、そういう中で積み上がってきたコレクションにその一部になります。ですので、まあ、センス小さなものですので、割とお礼の品としては非常によくいただいていた、
まあ、便利なもんだったんでし
ょう。そうですね。
まあ、そうやけど普通の扇じゃなくて、そこの面に鉄斎さんが自ら描かれた絵が全部あるわけですから、これはとっても値打ちのあるもんやなと思いますが、松の枝に鳥が止まっていたり、あるいは草花の絵であったり、あるいは 何かこれは風景で風景画やなというふうな、これ広くしても立派なもんやるなと思うような扇に描かれた絵がいっぱい描かっていますが、青木さんはコロナもまだもっともっとあるんでしょうけど、見られてこれを選ばれたわけですね。
もちろんその作品数はもっと多いんですけれども、はい、やはり贈り物のお礼という側面がありますので、
なるほどね、
展示する時期ちょうどこの時期でも、はい、と合致するもの、お酒のお礼ですので、やはり冬からちょっと春にかけての時期、
そうい
った時期にふさわしい題材の作品が
多いですね、
比較的多いと思います。そういったものから選んでいるというような形になります。
一番右端の方にあるのはこれは椿じゃないですか。
単に椿というよりはその豊臣秀吉の時期ですね、加藤清正が韓国に攻め入った時に向こうで、ね、入手して持って帰ってきたワビスケの椿という、そういった故事にちなんでその椿の絵を描いている。
なるほどな、そういうのがちゃんとこう書き込まれているわけですね。
そうですね、三という、まあ、漢文あるいは漢詩文みたいな文字があるんですけれども、そこにその由来というものが書かれています。
いやいや、ここの扇面も一つずつずっと見ていた、とっても趣がある、なんかいかにもこう物語が中にあるなというのは、人物が書き込まれていたりすると、あ、これはなんか人の物語があるでというふうな感じがしますが、まあ、そういうのをまた来られて聞きたいときは、事務所へ声かけて青木さんのお話聞かれたらいいと思いますけど、とってもたくさんの扇面が並んでいます。中で一つ単独でショーケースの中に、中央に置いてあるの、これは何でしょうね。
琥珀扇春図というか、タイトルになりますけれども、うん、まあ、おそらくカワセミになるのかなと。非常にその色使い、鳥に使っているその青系統の色が、非常に鮮やかな作品になります。
大きな木の枝にカワセミだろうと思われる綺麗な鳥、青い羽がありますから多分カワセミやろうなという、しっかり止まっていて、木の上を眺めているという図なんです。まあ、そこに、文字も書き込まれていまして、こういう扇面も含めてこの部屋ではたくさんの作品が一遍に見られるというふうな感じになります。さて次の部屋へ、それじゃ移っていきましょうかね。次の第二の展示室へ行きますと、辰馬家と鉄斎さんとの関係について詳しく書かれた説明のプレートが載っておりますが、まあ、これを見せていただいても鉄斎さんと辰馬家とが非常にこう仲良く交流されていたと。で、辰馬家に来て辰馬家のお家で鉄斎さんが絵を描かれたっていうふうなことも書き込まれていますが、まあ、そういうことと同時にこれ写真が出てるんですね。鉄斎さんの作品をそうですね、40センチから50センチぐらいの大きさ、幅は20センチぐらいの幅、まあ、こういうふうな形のモノクロの写真が4枚並んでるんです。これはどういうことでしょうね。作品じゃなくて写真になってるって。
辰馬家が第二次世界大戦の末期に焼けてしまいまして、その時に辰馬家にあった鉄斎の作品の一部が消失してしまいまして、
はい、
ただ残っていた時期に写真撮影を済ませていたものがあって、そのフィルムから起こしてパネルにしている作品を何点か展示しています。
いや、これにしても貴重なもんですね。まあ、戦災で焼けたというのは非常に残念なことで、まあ、そんなことでもこう貴重な文化財を、ダメにするような戦争というのは困るわけですけど、このよく残っていたなと思うんですけど、その写真のフィルムが残っていた、まあ、それを作品としてこう展示していただいているんですけど、まあ、これも迫力のある作品ばっかりですね。とっても 力強い、タッチで描かれた絵が、の写真になって残されています。さてその横にこれはもう直に見られるんですね。ケースの中じゃなくて机の上に開いて立てられている屏風があります。この絵はどんな絵でしょうね。
富岡鉄斎がその辰馬家を訪ねて半月ほどもう少しいたのかな、長く滞在していた時期があるんですが、はい、その時にですねその辰馬家で作品を一つ作り上げた。
これがその時の作品なんです、は
い、それのレプリカになります。
何というテーマですか。
安倍の仲間の名手暴月円通大衆御門陰性図、2つが対になる作品になります。
ああそうですか。その安倍の中丸さんっていうのはまあ、歴史上の人物なんでしょうけどどんな人やったんですか。
遣唐使として唐に渡り向こうで役人としても出世していく、はい、ただしその日本には結局帰ってこれなかった方になります。ですので、まあ、月を見てその故郷の月と一緒かなというような和歌を読まれていて、それは国語の教科書なりにも載っているかと思いますが、その光景を絵に描いたものが右側、ね、
大昔のことでしょうけど日本から遣唐使というのが中国に派遣されて、で、まあ、唐の国ですわな。そして唐で、まあ、お仕事をしたり勉強したりされて、いずれは帰ってこられるんでしょうけどね。転勤投資っていうのは何度も何度も入れ替わり行ったり来たりしてますから、まあ、そのうちでこの安倍の中丸さんという方も何度目かに行かれて、この人は帰ってこられなかったんですか。
そうですね、やはり今と違って船での航海というのが本当に命がけの、
はい、
一大事業ということになりますので、はい、必ず安心して帰ってこれる、安心して行けるというわけではないんですよ。
行くのも大変、帰るのも大変ということですな。それで、安倍の中丸さんは唐の国で偉い人になられたんですね。
そうですね、出世はしたもののやはり故郷を懐かしむ思いというのは変わらず持っていた。
懐かしい、せやけどこっちでこういう大変な仕事も仰せつかってるし、どっちも大事やということで悩んでらっしゃるんでしょうね。その方がお月見をされてるんですか。
月を見て有名な和歌がありますけれども、あの光景に近い構図で鉄斎さんが描いていると。
なるほどね、そういう故事を、鉄斎さんは絵にして表現されたわけですな。でその次の連作として出ているのは円通大師の図やということですけど、これはどんな絵なんですか。
やはり中国の方に渡ったお坊さん円通大師さんが向こうの地で亡くなっていくわけですけれども、
は
い、
そうですか。じゃあその人のことを絵にされたわけですな。
そうですね、ですから中丸さんの方の左端に月が描かれているんですけれども、はい、その月をある意味借りてくるような形で、
は
あ
は
あ、ですから2つセットになった際に月が中心に、実は端っこではなくてあれは中心と捉えることができますので、
なるほどね、
で同じ月を、まあ、時空間としては全く違う場所を生きている円通大師さんですけれども、同じように月を見て、はいはい、おそらくはやはり故郷を思っていると、そういうセットになるような構図の作品になっているんだなと思います。
まあ、2つの物語、2つの時代の物語をそれぞれ書かれているんですけど、そこには共通点もあり、しかも心情的には故郷を思うという心がつながっている、まあ、そのあたりを鉄斎さんは2枚の屏風に書かれて一つのつながりとされたんですよね。それがこちらの辰馬家の家で描かれたというところがまたね意味があるんじゃないかと思います。本当に立派な、展覧会をされていまして、このケースの中には鉄斎さんと辰馬家との間に交わされた手紙もそのもの実物が示されています。ちょっと漢字を読むの得意な人はぜひ ご覧になって読んでいただけたらと思います。それからうんと若い頃30歳代の作品も、ケースの中に出ていますから、その頃の鉄斎さんの絵と、晩年の鉄斎さんの絵との違い、あるいは日本画の画壇の中での存在がどんなであったかというようなことも伺い知れるんやないかな。部屋の中には写真も飾られていまして、これが鉄斎さんと辰馬さんのお二人一緒に並んで写された写真ですか？
そうですね。その屏風さ、書かれた時に辰馬家にやってきた時の記念写真になります。
いやそうですか。白髪が胸に届くかと思うような、方ですね。そのもうそれか相当お年やろなと思う。もうこれは晩年ですね。
80手前ぐらいですかね。
まあ86歳まで生きられた方って言いますから、まあ、この写真80代の写真かもしれませんが、非常に元気そうに鉄斎さんと辰馬さんが並んで写っていらっしゃる写真があります。この写真を人がこの絵を描いたんやなと思うと本当驚きますね。すごい力強い絵ですもんね。まあ以上展覧会を拝見しましていろいろお話をお伺いしました。とってもよく分かりましたし楽しませていただける展覧会やない。これいつまでやってらっしゃるんですか？
5月5日まで行います。4月の17で一旦前期の作品を入れ替えまして、後期は作品を入れ替えた展示に変わります。
それももうしばらくあるんですね。
そうですね。
ずいぶんたくさんお持ちですので入れ替え立ち替わりで、展示されるんだと思いますが、まだまだこの先も展覧会続いていきますので、どうぞ高麗園の駅の近くすぐ北側にある辰馬考古資料館、皆さんもぜひおいでいただけたらと思います。今日は辰馬考古資料館富岡鉄斎展を拝見いたしました。青木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。